This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピーツの朝倉です。
朝倉さん、
はい、
間違えました。
何が
前回
あ、タイトル、
はい、
あれの
タイトルじゃなくてあれです、うん、前回周年祝いの雑談会だったじゃないですか。
うんうん。
3周年って言ったんですけど、
はい、
3年目に突入だから、
うん、
2周年。
あ、2年しかやってないの。
2021年9月推定スタートです。
なんかさ、言ったじゃん、3周年目ってタイトルだったけどさ、3周年突入ってさ、3周年目って何みたいな。
あ、そうですね、
これ3年目突入だったら2年だし3周年だったら4年目突入だよねっていうことで、そもそもタイトルが間違ってるよねって話したけどそもそも3周年ですらなかったってこと？
そう、これ皆さんに解説をしますと、タイトルって言ってるのがですね、こちら収録をした後ですね、タイトルとかをですね、私の方で叩き台を作った朝倉さんに送るんですよね、
うん、
でその時の、タイトル案が3周年目突入っていうので渡したんですよね。
3周年目突入、そもそも日本語として間違ってるよね。
そう、あーってなって
メディアの方
あーみたいな。あれです、なんていうんですか、よくね、数学の問題とかでね、1以上とかさ、超がわからないってあるじゃないですか、豆腐号、うん、あ、なんかああいう感じですよね。違う。回転が分かんない。回転の。
苦しいな。まあそしてさ、まあこんなこと言いつつ、私も何も考えずにそのまま乗っけててさ、なんか我々のこのボイシーポッドキャストはファクトチェックがなされてないってことが証明されましたね。
やばい。
やばい。バレましたね。はい。
やばい。あ、本当だ。もう掲載しちゃってるんだ。
そうだよ。
そうか、じゃあすいません、間違ってます。あ、そう、一応だからね、3周年目突入記念にしたんですよね。私なんかよく周年の概念がよくわかんないなと思ったから。
3周年目突入ってなんだよ。
叩き台
だろ、そんな日本語。
私のあれですよね、一個そうなってましたよね、3周年突入って、うんうん、それはなんかよくわかんないなと思ったから、ね、
確かに。
そう、わかんないかなと思って出したんです。なるほど。あ、じゃあこれ間違ってます、今掲載されているものは間違ってます、タイトル。
むちゃくちゃだな、もう我々が話していることのなんか信憑性と自分たちの番組の開始年次すら数えられてないじゃないか、この人たちはっていう。
あ、でもちゃんと推定って言ってます。推定2021
推定ってわかるだろそれ。
いや、それがわかんないんですよ。確かに朝倉さんのボイシーとかポッドキャストをこう逆こう全部見てたら9月から一応掲載がされてるんですけど、それが本当に開始だったのかがよくわからないんですよ。
いや、掲載されたとこからが開始ですよ。
そうなのかな。いや、でもあれなんですよ、こう言い訳をするとね、レースタのあれになっちゃってるんですよ。Spotify とかの方を聞く、レースタで調べると一番最初の開始が2020年とかになってて、それシニフィダンなんですよ、
うんうんうん、
でそれなんかお面かぶっちゃったんですよ、レースの。
かぶっちゃったのね。はい。
ということで。今日の気になるニュースに、参りたいと思います。
はい。
今日はですね、今日の収録日が11月6日なんですけれども、ちょっと手前の、媒体で恐縮なんですが、11月4日にですね、面白い、記事が出ていました、ニュースピックスでですね、過酷3ヶ月で上場廃止、日本からナスダック上場の現実という、記事が出ておりました。これね、ナスダック上場、この番組でも取り上げてワイワイ騒いでたんですけれども、この記事ですね、ちょっと有料会員様向けなので、冒頭の何ですか、冒頭の記事しか無料の方はお読みいただくことはできないんですが、かいつまんで、言いますと、まあ、この番組でも取り上げていたナスダックの上場がちょっと増えてますよっていうお話をしたじゃないですか、
う
で、しかも、上場したのが今年の7月とかに、7月以降に上場しているところが増えていますみたいな話をしたんですが、うん、早速ですね、上場廃止の危機に直面しているという内容でございました。
うん、
で、今回ですね、まあ、ワランティですとか、ピクシーダストテクノロジーズさんが、ワランティさんに関しては、ナスダックから上場廃止の決定が通知されたと発表したというニュースが出ておりました。これは、決算報告の遅れが原因というふうにされております。うん、また、ピクシーダクトテクノロジーズさんも、ナスダックから警告を受けていて、これはワランティ同様に決算報告の、遅れが、原因というふうに書かれておりました。で、またこの記事、ナスダックの上場のですね、先輩ですよね、シーラテクノロジーズさんの、取材もね、こう載ってるような内容なので、詳しく、見たい方は、ぜひ、こちらの記事、リンク載せておきますので、ご覧ください。
これ、割とここ最近で、ナスダックに上場した主な日本企業っていうリストが、記事の中に掲載されてるんですけど、
そうなんですよね。
2、6、7社かな。
うん。
で、まあ、この今名前に上がったワランティっていう会社、まあ、なんだろう、その適時開示のタイミングが間に合わなかったら、なんかそういう話だったと思うんですけど、
うん、
まあ、そもそも時価総額日本円にして10億円ってどうすんのこれみたいな。で、まあ、ちょっとこれ、まあ、それこそこれもニュースピックスでちょっといろいろ一悶着ありましたけど、ALI テクノロジーズさん、
はいはい、
13億円。
はいはい。
で、これちょっと僕初めて聞いた会社さんですけど、ソフトウェア開発のハートコア。
うんうん、
これが、そっか、コンサルとかした会社か。
うんうんうん、
22億円、
うんうん、
まあ、ちょっとどうすんのって感じだよね。
うんうん、
ではあるよね。もう一つ、メディロム39億円。これだから、別にナスダックだからっていうよりは、まあまあ、マザーズでもちょっと どうなのっていう気は、
うんうん、
まあ、ちょっと事業実態等々はちょっと存じ上げないって言ったことを申し上げた上ではありますけども、まあ、時価総額だけ見ると、そういうふうに見えてしまうところはあって、ただナスダックだからそういう何か落とし穴にはまっているのか、そうでないのかっていうのは私ちょっと判断つかないですけれども。
うんうん。
ちょっときついなっていうのと。
うんうん。
あと、僕はシーラテクノロジーズの杉本さんという方が大変好きなんですけれども。
うんうん。
まあ、ここはまあ、シーラテクノロジーズさんは今のところ、11月時点の時価総額で言うと、まあ、118億円か。
うんうんうん、
まあ、頑張っていただければと。思うのですが、なんかね、あれだよね、このさっきのハートコアさんが上場コンサルで、まあ、ハートコアっていう会社もそのナスダックで上場して、1年、2020年かな、ハートコアが上場したの、うんうん、2022年か、上場して、で、そこから自分たちがそのナスダック上場のコンサルをやっているんだけれども、
うんうん、
これすごいよね。シーラテクノロジーズ杉本さん。なんか聞いてた話と全然違う価格、値段かかって全然話と違うじゃないかって言ったことを、これメディアに話してて。
上場企業の話ですよね。
うん。まあ、怒ってるね。これは怒ってるよね。うん。
そうなんです
ね。まあ、そんな話もあったりだとかして、ね。うん。そうだよね。なんかだいぶ、ちょっと、今一つ感がありますね。
うんうん、うん。
見てみると。で、まあ、その中でも、まあ、くら寿司はね、なんだろう、これ2回、2分割の記事になってて、後半とかですごい取り上げられてるけど、
うんうん、
まあ、時価総額今、日本円にして947億円、
うんうん。
で、まあ、すごく受け入れられてますよっていうような、まあ、そういったところもあるし、うん。うん、まあ、なんでしょうね。これ記事にも確かあったと思うんですけど、まあ、東証とかね、日本のマーケットってなんか株主保護をすごい主張するけど、なんかそれがなんか過剰なんじゃないかっていう指摘は、まあ僕、それは僕もそうだなと思っていて、
うんうん、
まあ投資って結局自己責任ですからね。
うん。
なんです。なので、まあ、なんだろう、そういう、それはなんか中にはダメなところも出てくるでしょっていうスタンスも、まあそれはそれでわかるし、
うんうん、
そのマーケットのあり方として。なんで、であるがゆえに、なんかナスダックがダメって話は決してないと思いますけれども、うんただちょっと残念ながらね、今上がっているところは、そんなに芳しい感じはしないかなというふうには見て取れますね。
まあなんか、市場ごとに特徴がやはりあるので、
うん、
それをどう活かせるかっていうのをやこう考えた上で、まあ、フィットする市場を選択するのかなと思ってますと。これ今回そのナスダックね、まあ、見方変えると、その、まあ、記事でも指摘がされてましたけども、まあ、東証で上場しにくいからナスダックっていう選択肢も、なんか、あると思うんですね。で、でも一方でナスダックすぐにこう警告とかを発してるように、こう上場廃止にのこうなんていうんですか、なんていうんですか、そういう体質の厳しさっていうのを感じますよね。
まあそうだね。そこはなんか厳格に、まあ、
ね、
運用されてるっていう、まあ当たり前ですけど。いや、早いよね。だってさ、こないだカンカンカーンって鳴らして何ヶ月後よって話じゃん。だって2023年7月にさ、上場してさ、2023年11月時点でもうすでに警告来てるってことでしょ？まあ10月だとして3ヶ月ぐらい？まあ、これはちょっときついね。
なんかその決算報告の遅れっていう話だと、我々がの回で確認したときに、日本語と英語両方で報告を作る必要があるみたいなのあったじゃないですか。それが結構大変なんじゃないのかな。シンプルに、事務手間としても。
いや、大変でしょうよ。
ねえ。シンプルに事務手間として大変だし、その間にもこう業績を伸ばしていかなきゃいけないっていうところがあるので、まあ、結構なコストかかりますよね。
そうだね。
まあそういったのもあるんじゃないのかなと思うんですけれども。
まあね、まあそれをもってしてもなお得られるものはきっとあるんでしょうし、何か否定するものではないですけど、まあそんな簡単ではないですよっていうことではあるよね。
そうですね。まあやっぱり、まあ冒頭に戻りますけど、なんか、まあちゃんと調べて、どっちに自分がフィットするのかっていうのは選択しないと、ね、なんかせっかくやったのに後悔しちゃうみたいなことになるのが一番ね、嫌ですからね。
そうですね。
それはちょっと見ていければと思っております。
はい。
ということで、前回のね、ナスダックのやつが出たので触れてみたニュースでございました。
はい。
この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルの法人有料会員は毎月丸の内オフィスで150名程度の交流会に参加できます。オンラインコミュニティもありますので、ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。ということで本日のテーマです。
はい。
先週木曜日に、プレイベントがございました。何のプレイベントかと言いますと、ヘイニューズピックス主催のカンファレンス、スタートアップエブリタイムが、11月21日、22日にあるんですが、その、イベントに先立ってプレイベントとして、スタエコの論点、メタ認知編という、オンライン配信イベントが配信されました。
はい。
こちらのイベント、なんと3時間半ぐらいありまして、0部、1部、2部みたいな感じの、3部構成だったんですけれども、1部に、はい、朝倉さんご出演いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
でね、これね、1部ではね、朝倉さん、東京大学の馬田先生、リアルテックホールディングスの、代表の中田さん、この3名に、お話しいただきまして、その議論を引き継いで第2部として慶応義塾大学の芦澤先生、リブライトパートナーズの海老原さん、元創造ベンチャーズの松田さんにお話しいただくという形になっておりました。私は裏方で、ひたすらノートテイクをするということをやっておりました。
あ、そうなんだね。
そうなんです。大変でした。朝倉さん、どうでしたか？
ありがとうございます。いや、まあ、面白かったというか、まあ、普段話しているような話をしてたということですし、まあ、ある種、なんか、集まってた3人、その、永田さんと馬田さんと僕、割と共通してる部分もあって、
問題して
る部分ね。まあ、特に、まあ、海外重要だよねっていう話と、まあまあ、これ別に誰でも考えたら分かる話なんだけど、論理必然的に本当デカコーンとか生み出そうとすると、無理だから、日本のマーケットだけで。
ハムが足りねえって話ですよね。
そう。なんか分かんない。携帯キャリアみたいな既得権益って握れんだったらいいけどさ、そうじゃないんだったら1兆円とか無理だからさ。まあ、今となっては1兆5000億円ですか？デカコーン。無理だから、そんなの。だからやっぱりそれはもう、必然的だし、ね。っていう話はしてましたし、まあ、なんで、まあ、ディープテックだとか、そういった、まあ、僕の場合、クライメットテックですけど、まあ、そういったところに割と注目してるかっていうと、まあ、やっぱりその、なんだろうな、経済合理性の観点で考えても、やっぱりそういったところから出てくるものが多いんじゃないのと思ってる節はあり、で、あるがいにそこを注目してるんですけど、なんかそういったところの考えっていうのは、なんか3人とも揃った感じで、まあ、 まあ、多分もともと3人ともそういう課題意識持ってる人だなってことは僕は認識はしてましたけども、うんうん、まあ、そこは、まあ、そう思った通りの議論になったかなと。あと、会自体に関して言うとですね、僕は、どれぐらいの人見てたのかとか、なんかリアクション全然わかんないから、なんか何ですかね、なんか手応えは全くないですね。全くないのと、事前にニュースピックスさんに、記載いただいた回が、全然なんか受けが良くなかったので、あ、滑ったって思ってたっていう。
滑ってないです。
大丈夫。
大丈夫です。オンライン配信、やっぱり YouTube でね、今回、リアル配信をしていたんですけれども、
はい、
私もリアクションが分かりませんでした。その我々ちょっとそのオペレーションを話してしまうと、我々が、配信で使ってたのは Zoom なんですよね。
うん、
で、Zoom の、例えばその朝倉さんにも出ていただいている、Hey! イニシャルの方のオンラインセミナーだと、Zoom のこうウェビナーを使ってるので、チャットでね、そのまんまこう、ダイレクトに反応が来てみたいな感じだったんですけれども、
うんうんうん、
まあこう、ズームをかまして、こう、YouTube で流してたもんで、なんていうんですか、こう、コメントが来るところと、その、配信してるところは違うので、出演者には見れないみたいな感じ。
そうね、あれ、コメントとか来るの？
あ、で、質問来たじゃないですか。
ああ、そっかそっか、言ってたね。取り上げてたよね。
はい、質問取り上げてました。あれ、来てましたよ。
あ、そっか、だから来てはいいのか。
来てます、来てます。
あ、なんじゃねえの？ニュースビックス内の。
いやいやいや、
そんなことない。
来てますよ、ちゃんと聞いてました。
なるほど。
はい。なんかそんな回でございました。朝倉さん、はい、まあ、まあ、共通見解としては、第1部の共通見解は、デカコンを生み出すには海外出るしかないという話だったんですけれども、
うん、
それ以外何かこう発見とかってありました？まあでもなんか顔を知った人ともはや喋ってるから。
そうですね。そこら辺の化学反応っていうのは、わかんないです。ご覧になっている方々から見てみたら、なんか、逆にあるのかもしれないですけど、主観的にはちょっとよくわかんないですね。
あ、そうなんですね。私はありました。
はい。
ありましたとかね。朝倉さんとはいつもね、このポッドキャストを通じてお話をさせていただくじゃないですか。
そうですね。
で、馬田先生と永田さんって、私そんなにお話をした、する機会が、まあ、少なくてですね。
うんうん、
まあ、結局なんかその、行き着く、なんていうんですかね、こう、行き着いた結論一緒だったんですけど、そのアプローチとか見え方っていうのはお三方違うんだなっていうのが分かりまして、
うん、
なんかすごい分かりやすかった、なんか永田さんすごい特徴的だなと思ったのが、うん、すごいこう、ファイナンスで考えてるんだなっていうのが分かりまして。
なるほど。
まあ、そういう言語の発し方をさしてくれたっていうのがあって分かったというか、非常に分かりやすかったですね。タムが現在のその時価総額がからこう考えていって、こう、まあそのデカコーンっていうものを取ろうとすると、必然的にまあ逆算していくと海外しかないよねっていう話と、まあその非言語性の、じゃ海外取ろうとすると非言語性っていうところが重要になるからみたいな話をされてたじゃないですか。非常にこう、うんうん、なんていうんですか。こうファイナンスの投資やってた人のなんかこうなんていうんですか、こう考えだなみたいな風に私は思いました。
うんうん、
そういうなんかそういう発見はありました。でまたもう馬田先生の話も馬田先生のあの図を分かりやすくて、胃袋みたいな図、
うんうん、
入り口と出口が変わってなくて真ん中だけ膨らんでるっていう胃袋みたいな図を出してくれたんですけれども、うんうん、まあなんかそこから、馬田先生はこうアカデミックっていう場を、に軸足を置かれているんですけれども、その中で、まあ、出口っていうのをしっかり作っていかないといけないよねっていう話をされていて、そこにたどり着いたっていうのは面白かったです。
うん。
だ順序としてはそっちなんだなって思いました。
なるほど。
はい。これをですね、今度ですね、次の回でですね、この、お話し合いでも、使いました、結構ですねファクトをですね事前に調べまくったんですよ、
うんうん、
でこのファクト結構面白いものが多かったので、こちらを一個ずつ紐解いていって、朝倉さんたちの議論を見ていければと思っております。
はい、
ということで今回は、以上とさせていただきます。ごきげんよう。
ごきげんよう。